お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから予部記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は予部記15章7節から21節と16章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
予部記15章の学びをしていますが、7節。あなたは最初に生まれた人か、あなたは丘より先に生み出されたのか。予部よ、あなたはまるで神のように何かを知っているように話すではないかと皮肉を言っているのです。8節から9節。あなたは神の会議に預かり、あなたは知恵を独り占めにしているのか。あなたが知っていることを私たちは知らないのだろうか。あなたが悟るものは私たちのうちにないのだろうか。エリファズは再び間違った前提から議論をしています。彼はヨブに深い同情を示した上で、ヨブに彼の弱さと罪、そして神様の必要性を説くべきでしたが、結局ここでもかえってヨブが自己弁護をするように仕向けるだけでした。ヨブには、友人たちからの慰めは一つもありません。十節。私たちの中には白髪の者も老いた者もいる。あなたの父よりもはるかに年上なのだ。エリファズは、ヨブに自分たちには彼よりも成熟しているというアドバンテージがあると言って、自分と他の二人の友人たちを弁護しています。彼は知恵は自分たちの側にあり、ヨブの側にはないと言い張ります。それがここでの彼の議論です。14節。人がどうして清くあり得ようか、女から生まれた者がどうして正しくあり得ようか。すべての人間は罪人であるというのは本当ですが、エリファズと彼の友人たちはこのことをヨブがとんでもない罪を犯し、彼はそれを公に持ち出して告白しなければならないという前提でこのことを言っているのです。15節。見よ、神はご自身の聖なる者たちをも信頼しない。天も神の目には清くない。彼が天について言っていることも確かに真理ではあります。主イエス・キリストが死なれたとき、主は人類をあがなうためだけに死なれたのではありませんでした。主のあがないのご計画の中では、新しい天と新しい地が来るはずなのです。なぜなら、主が私たちをあがなわれたからです。ですから神様の目から見たならば、天も清くないというのは本当のことです。16節。まして忌み嫌うべき汚れた者、不正を水のように飲む人間はなおさらだ。これもまた本当です。もしも天が汚れていて贖いが必要なのだとしたら、人間にはどれほど贖いが必要であることでしょうか。これは確かに真理ではありますが、今の予部には当てはまりません。20節から21節。悪者はその一生の間、もだえ苦しむ。横暴な者にも、ある年数が蓄えられている。その耳には恐ろしい音が聞こえ、平和な時にも荒らす者が彼を襲う。エリファズはここでもまた、ヨブが邪悪で、何か重大な罪を隠しているとほのめかしています。 でもこの3人の友人たちは、現代の偽心理学のようなデタラメな学説を持ってはいませんでした。なぜなら彼らは、人間は確かに堕落している存在であるということを認めているからです。現代の偽心理学は、次のようなことを言って嘘吹きます。人間は本当には何も問題はない。人間はほんのいくつかの間違いをしただけだ。そして人間の罪はただ無知であることだけだ。でもほんのちょっと薬を塗りさえすれば治せないことなど何一つないのだ。ヨブの友人たちは現代の人間よりももっと真理に近い概念を持っていました。現代の人間は優越した生き物である。なぜなら、人間は進化の産物であって、作り主に対して責任がないからと教えるのです。しかし、ヨブの友人たちは、ヨブの問題に対して明確な答えを持ってはいませんでしたが、彼らが言った多くのことは全く本当のことです。エリファズは慰めるものである代わりに、議論をするものです。彼は何一つ新しいことを加えてはおらず、同じことをただ繰り返しているだけです。さて、ヨブ記16章の学びに入りますが、ここで私たちは、ヨブが2回目にエリファズに答えるのを聞きます。最初に片方から話を聞き、その後、相手方の話を聞きます。実際には、こうあるべきではありませんでした。なぜなら、この人たちは、ヨブの慰めになるために来たからです。慰めになる代わりに彼らは論争するものとなってしまいました。彼らは本当にヨブを打ち倒そう、彼に対して知的に勝利を得ようとしています。でも彼らは、ヨブとのディベートに勝ってはいません。これは引き分けだろうと思います。後になって横で見ていた若者が入ってきて議論をします。そして最終的に神様が登場されます。もちろんヨブに必要だったのは、そしてヨブが望んでいたのは、神様からの直接的な答えでした。またエリファズは夢見る人でした。彼は幻を見ました。彼は降霊術師です。彼は誰も知らない内部事情を持っていると主張しますが、最初のスピーチの後、何一つ進んだ情報は得ていません。彼はただ同じ古いことを繰り返しているだけです。ヨブ記16章の本文に入りますが、1節から2節。ヨブは答えていった。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆煩わしい慰め手だ。ヨブは言います。あなた方は私に何一つ新しいことを言ってはいない。私が聞いたことのないことは何も語っていない。それに加えて、あなた方は煩わしい慰め手だ。この三人の友人たちはヨブの友人であったと思いますが、彼らのアプローチは最後にはディベートになってしまいました。ヨブは一人一人が話した後に反駁するチャンスが与えられました。三節。虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。残念なことに現代、とても多くの説教が力のない虚しい言葉だけになってしまっています。説教の中には聖書を中心にしていないものもあるので、神様の御霊がそれをお使いになることができないのです。神様の御霊が説教をお使いになることができないのなら、その説教は無に帰します。無駄な、虚しいことです。四節。私もまた、あなた方のように語ることができる。もしあなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねて、あなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。ヨブは彼らに、もしも立場が逆になったなら、自分が彼らに対して非難のスピーチをしていたことだろうと言います。 パウロはこのような類のことを心配して、そのようなことに反対するようにと信者に書き送っています。ガラテヤ人への手紙6章の1節にはこのように書かれています。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。過ちに陥った人、また傷ついた人とディベートや説教をしないようにしましょう。パウロが言っているように、その人を柔和な心で回復してあげることこそ、私たちのなすべきことなのです。そのような柔和さは、ご自分の者たちの足を洗われた主によって実際に示されています。主は今日もそのようにしておられます。私たちが自分の罪を言い表すとき、第一ヨハネ一章の9節にあるように、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。主は今も私たちの罪深い足を洗われます。でも主は同時に私たちのために手本を示されたのです。もしあなたが誰かの足を洗うなら、あなたはその人の上に自分を置くことはできないし、またその人を見下げることも、その人に向かって指をさすことも、説教することもできません。ただひざまずき、足を洗うためには、その人のためにしもべとしての立場に立たなければならないのです。その姿勢は、議論をするのとは随分違います。ヨブの友人たちがそのような態度でヨブのところに来なかったのはとても残念です。彼らは自分たちの正しさを誇示し、ヨブに説教をしに来たのです。それを認めてヨブは彼らに、もし自分が彼らの立場であったなら、同じことをしたかもしれないと言います。五節。私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろう。ヨブは自分は彼らに違うアプローチをしたことだろうと言います。彼らは本当にしなければならなかったことは、ヨブを慰め、彼を神様との交わりに回復することでした。六節。たとえ私が語っても、私の痛みは抑えられない。たとえ私が忍んでも、どれだけ私からそれが去るだろう。三人の説教は、ヨブには何の助けにもなっていません。七節から八節。まことに神は今、私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。ヨブは言います。あなたは私を年老いたものにされました。私をシワで満たされました。9節から11節。神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をぎらつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そして私の頬を打ち、相集まって私を責める。神は私を小賊子に渡し、悪者の手に投げ込まれる。彼らはヨブの友人のはずでしたが、議論によってヨブを敵のように扱ってしまいました。ですからヨブは友人たちを不敬虔な人に分類するのです。ご覧のように彼らは神様を弁護していると思っていましたが、 ヨブに対抗して非難するのに、彼らは不公平で残酷でさえありました。12節。私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。ヨブは神様がこのことが自分に起こるのを許可されたということを認めています。13節。その射手たちは私をめぐり囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流した。胆汁の苦々しさを思いながら彼は、自分の苦々しさは自分の中から注ぎ出されたと言っています。14節。神は私を打ち破って、破れに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる。彼は神様が勇士のように自分の上をあちらこちらに歩かれると言います。ヨブは神様がまるで自分を玄関マットのように踏みつぶしているように感じています。これまで偉大な小説家、詩人、随筆家たちは何度もヨブを読み、そこから多くの言葉を引用しています。ヨブ記の言語はとても優れており、彼の説明は草原です。15節から16節。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。ここからヨブがどれほど死に近かったかが伺えます。彼はこの試みの時の間ずっと死を望み、まさに死に直面していました。彼はいつ死ぬかわからないひどい病気でもあったのです。17節。しかし私の手には暴虐がなく、私の祈りは清い。ヨブが自分を弁護し始めた瞬間、彼は神様を不利な立場に置きました。ヨブは神様を義とする代わりに自分を義としています。問題は、ヨブの友人たちが、ヨブが自分自身を罪に定めるように導く代わりに、彼らがヨブ自身を罪に定めたことでした。彼らはヨブに対して間違ったアプローチを使ってしまったのです。人が自分自身を弁護し始めた瞬間、その人はヨハネがとても率直に述べた立場に自分を置いてしまうことになります。第一ヨハネ一章の八節にはこのように書かれています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。同じく第一ヨハネ一章の十節にはこのように書かれています。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。自分を義とすることは、神様を偽り者とすることです。神様に責任をなすりつけることになります。神様を裁き主としての立場から取り除き、裁かれる立場に置くこと、有罪の者、犯罪者とすることと同じです。その人が神様に対抗して告訴していることになるのです。残念なことですが、実際大勢の人たちが神様を裁く裁きの座についています。ヨブが実際にここでしているのはそういうことです。彼は次のように言うことで自分自身を義としています。私の手には暴虐がない。こういった瞬間彼は同時に彼にこのようなことが起こるようにされた神様が間違っていると言っているのです。18節。地よ、私の血を覆うな。私の叫びに休み場所を与えるな。 今ヨブは目覚ましい言葉で叫びます。彼は地に自分の血を覆わないようにと求めます。もしアベルの血が神様に呼び求めたのなら、確かに自分の血は神様に呼び求めるはずだとヨブは思っているのです。19節。今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。聖書は全体を通して神様が私たちの記録を全部取っておられると教えています。今日そのような考えを軽蔑する人たちがいます。彼らはこのように言います。神様があの上の方で机に座って帳簿をつけているなんて想像できるかい。神様はそのようなことをする必要はないのです。もし人間がコンピューターを作れるなら、神様が記録を残すためにそれよりもはるかに素晴らしい方法を持っておられるはずです。私たちが口にしたすべての言葉、私たちが行ったすべての行いを神様は記録されているのです。しかしイエス・キリストの十字架による贖いを信じている者には、そのうちのいくつかのことがイエス・キリストの血潮によって消されているのです。20節。私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流します。これは涙を流しながら荒れ果てた場所に座っているヨブの姿です。彼の友人たちは彼の周りに立ち、軽蔑して彼を見、彼を偽善者だと呼び、嘘つきだと非難します。彼らはヨブを知らず、神様を知らず、そして自分自身を知らないのです。21節。その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように、人の子がその友のために。ここにもう一つのヨブの叫びがあります。クリスチャンにとって完全な大祭司であるイエス様という取りなし手がいることを知るのはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちには神様の御前に私たちの罪を弁護してくださるお方がいるのです。第一テモテ2章の5節にはこのように書かれています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。もしまだ主があなたの弁護人ではないのなら、主はあなたの弁護人になりたがっておられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエリファズとヨブの話というテーマで、ヨブ記15章7節から21節と16章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。